第79回青年貢献制度の課題1。青年貢献制度についてはその利用を促進するための法律、すなわち青年貢献制度の利用の促進に関する法律が平成28年に施行されています。そしてその青年貢献利用促進法に基づき平成29年度から5年間を青年貢献制度利用促進基本計画の第1期、令和4年度から5年間を第2期と位置づけ、青年貢献制度を利用しやすくするための議論や法改正が順次進んでいます。ここでは青年貢献制度利用促進基本計画に掲載されている課題のうち、一般の方に関係する5項目について解説します。一つ目は、任意貢献制度の利用促進です。日本では将来の貢献人を自分で定めておく任意貢献の利用が諸外国に比して低調で、年間1万件程度です。自分は認知症等にならないから貢献の準備など必要ないと思っているのか、認知症になっても家族が何とかしてくれるから貢献の準備などいらないと思っているのか、そもそも任意貢献を知らないのか、費用や面倒が生じるので使いたくないと思っているのか、その他任意貢献を使わない理由は様々でしょう。政府のキャンペーンで任意貢献を利用する人が増えるのか、任意貢献の利用数の推移を見守っていきたいと思います。二つ目は貢献人の要請です。家族の貢献人になるかもしれない人、身寄りのない方の貢献人になってあげたいと思う人などを対象に、2日間から40時間程度の貢献人養成講座が主に自治体や社会福祉協議会の主催で始まっています。自治体や講師により内容や考え方は様々ですが、興味のある人は講座に参加してみるのも良いでしょう。貢献人になるための講座とは別に、すでに貢献人になっている人や家族に貢献人がついている人向けのセミナーや座談会などもあります。貢献人養成講座より実務的で具体的内容であることが一般的です。三つ目は、家族が貢献人になることです。自分で貢献人を決める任意貢献制度の場合、約8割の方が家族や親戚などを貢献人に選びます。家庭裁判所が貢献人を決める法定貢献制度の場合、家族が貢献人に選ばれるのは2割程度に過ぎず、残りは弁護士、司法書士、社会福祉士などがなっています。すると家族や本人の多くは、家族がいるのになぜ見ず知らずの人が貢献人になるのかと詰め寄ります。これに対し家庭裁判所が具体的な説明をすることはありません。人事については文句が言えないとか、家庭裁判所がどのような理由で見ず知らずの他人を貢献人にしたのかを説明する義務がないことが、家庭裁判所が説明しない要因です。しかしこの現状に、青年貢献制度の利用者の多くが納得していません。現状を踏まえ、青年貢献制度を司る最高裁判所家庭局の貢献担当者は、貢献人は家族が望ましいという発言をしていますが、貢献人を誰にするかは全国の各家庭裁判所の個別の裁判官が決めることになっています。最高裁判所が言うように、各地域で家族が貢献人に選ばれるようになるのか注目されます。